私は一昨年の東日本大震災で被災し、しばらく避難生活を送りました。私のいた避難所は福島県内からの避難者がほとんどでした。家をなくした人、電波塔をなくした農家の人、牛を失った酪農家、船を失った漁師さん、仕事をなくした人、友人や知人を亡くした人、親や子や家族、愛する人を亡くした人、そしてそのすべてが、ふるさとを奪われた人たちでした。みんな突然にそれまでの地域や職場やつながりを断ち切られていました。3月の末、新潟県の三条市、燕市の避難所に、福島県沿岸部の市町村から大勢の人が避難していると聞いて出かけていきました。そこで一人の年配の女性に出会いました。その女性は心臓に持病があり、特別に介護用のベッドに寝ていました。私を見てどこかで会ったことがあるというので、しばらく話をしてみると、知り合いの葬儀で見かけたお寺さんだと腑に落ちて、それから延々とご自身のことを喋り出したのです。生まれた里のことから始まって、数年前に亡くなったご主人との出会い、嫁に来て苦労した話から、自宅の庭地盤、年季法事のおときを食べに行った料亭の話、まさにその女性の一代記でした。私は聞きながら、ひょっとするとこの年配の女性は厳しい生活環境の中で認知症が進んでしまったのではないかと思いました。しかし、そうではなかったのです。突然、私の手をつかむと、帰れっぺがな、と言いました。帰れるでしょうか、という意味です。その女性はそう言ってポロポロと涙を流すのです。まさにそれまでの人生のすべてを奪われたように感じていたのでしょう。その方の家は事故を起こした原子力発電所から8キロほどのところで、1年半を経ても未だに自由に帰宅できるところではありません。私は帰れますとも帰れませんとも言えず、ただ女性の手を握り返すことしかできませんでした。ふるさととはそこで共に生き、そして死んでいった多くの人たちの記憶と共にあるものだと教えられました。この震災で津波にせよ、原発事故にせよ、それまでの生活を奪われた人の思いは一つです。元の生活に戻りたい。それは決して叶わない願いであるかもしれません。避難所では一人一人がいろんな思いを抱きながら先の見えない日々を送っていました。できることはその願いに寄り添うことしかないと思いました。そんな中で改めて出会った親鸞聖人があります。聖人42歳の折、越後から関東に向かう途中、さぬきというところに立ち寄られ、その前年から度重なる地震や台風、飢饉、疫病といった惨状の中で苦しむ人々に出会い、浄土真宗で特に大切にされている浄土三部経というお経を1000回読むことを思い立ったと伝えられています。晩年それはまさに自らの力頼みをすることであったと反省されたということですが、避難所にいると独自を思い立った親鸞聖人のお心がよくわかりました。思い立った時にそれが自力修身の行為であることをよくご存知であったはずです。まして、そのことによって状況が 変わるはずなどないこともです。しかし、苦しみ悩む人々の中にあって、せずには折れなかったに違いありません。その声と姿にどれだけの人が癒されたことでしょうか。親鸞聖人の聖人は、上の人ではなく、聖なる人と書きますが、そこに上の人と書かずに聖なる人と書くところに、私どもの宗派、真宗大谷派をお開きになった親鸞聖人の生き方があるように思います。聖人の当時、出家しないで仏教の教えに生きる人、特に念仏を伝えるものを念仏聖と呼びました。聖人とは聖人です。民衆と共に生き、共に苦悩しながら、ともどもに念仏を喜ぶ。私にとってその姿こそが、この震災の中で出会った親鸞聖人の生きた姿です。